私は、まあ、いろんな面でですね、社会の現象について、まあ、科学者としてというか学者としてですね、まあ、いろんな感想を述べてるんですけども、その一つとしてシートベルトについてですね、何回かそのブログに載せてるんですね。まあ、これについてはいろんな方からご意見をいただいておりまして、まあ、そういうのを全部こう総合して見てみますと、自分で反省してみますとね、やっぱり私が言ってることがちょっと特殊なんですよね。大体誤解されてる、私が間違ってることももちろんありますし、それから大半は誤解されてるんですね。私はシートベルトを、自動車の運転の時シートベルトを後部座席にしろ前部座席にしろしていた方が安全にはなるっていうことはもう絶対間違いないと思うんですよ。それはまあシートベルトしてればですね、衝突の時に体が前行きませんから、前面ガラスに衝突したり、また後ろの座席の人が前の座席の人の頭にぶつかっちゃうとか、そういうこともないので、シートベルトをしてる方が安全だっていうことはもう全くその通りだと思ってるんですよね。ところが私の方にいろいろ反論が寄せていただくんですが、そこでですね、私の言ってることはシートベルトはあまり意味がないというふうに、それからシートベルトを強制するのはけしからんというふうに僕が言ってるように聞こえるんですね。それは私の言い方が悪いんであって、これ謙遜してるとかカッコつけてるとかじゃないですよ。本当に悪いんであって、私はシートベルトした方がもちろん安全だと思ってるんですよ。で、私がシートベルトについて何回も書いてるのは、警察がもっと努力しろって言ってるわけですね。なんでかっていうと逆なんですよね。シートベルトをしなくていいとかけしからんっていうんじゃなくて、この世の中は強制するよりか納得させた方がいいって言ってるだけなんですよ。よくありますよね。仕事も命令してやらせんじゃなくて納得させてやらせろとか、納得させてさらに失敗させて納得させろなんてありますけどね。人間というのは自分で納得するとちゃんとやるんですよ。しかし自分で納得しないと必ずしも場合によってはあんまり守らないんですよね。だから僕は昔から命令よりか納得の方がいいって言ってるわけです。だからまあ面倒くさいから命令しちゃうってことはあるけど、法律で決めるよりかむしろどっちかって言ったら国民がですね納得してた方がいい。だから法律で例えば決めてもですね納得するようにした方がいい。それもですね誰でも考えればそうだなと思うところを納得させてもしょうがないんで、例えば高速道路を走ってる後部座席、それはやっぱり僕なんかでも高速道路を走ってる時には後部座席行ってもなんか危険を感じるからベルトしたくなっちゃうんですよ。ところが僕が言ってるのはですね、街の中でタクシーに乗った時にシートベルトをしなさいとタクシーの運転手に言われると、シートベルトしてくださいって言われるんですよ。それで私のことですから一応試みに聞くんですよね。運転手さん、タクシーに乗ってる時にシートベルトをしてるのとしてないのとどのくらい危険度が違いますかって聞くんですよ。するとタクシーの運転手は何て答えるかっていうと、会社に言われてますからって答えるんですよ。でもちろんその時はああそうですかって僕言いますよ。タクシーの運転手に悪いから言いますけどね、それは本当は、プロとしてはダメなんですよ。これは職業運転手の定義みたいなのがありましてね、職業運転手が乗客に対して何か言う時には法律的な根拠を説明しなきゃいけないんです。根拠とか理由を説明しなきゃいけないんです。それが専門家っていうもんなんですね。専門家っていうのは素人ではないんですよ。専門家っていうのはそれでお金をいただいたり、それから社会的に危険なことをしてもいい許可が与えられたりしてるんですね。ですからお医者さんにしても学校の先生にしても、タクシーの運転手にしてもですね、客から聞かれたことは答える、まあ、責任があるっていうんですかね、まあ、倫理って言ってもいいんですけども、まあ、法律的な責任があるって言ってもいいんですね。ですからタクシーの運転手が乗客に対して、シートベルトしてくださいって言って、乗客が何でしなきゃいけないんですかって言ったら、データによると、シートベルトしてる方が大体死亡確率が3分の1ぐらいになるので、お客さんの安全のためにシートベルトを進めておりますというような簡単な説明はですね、やっぱりしとかなきゃいけないんですね。だけどそれはまあ僕が何年かやっても全然どこの、タクシー会社も全然関心なくて、 なんとにかく警察から言われてるから俺たち言うだけだっていう態度なんですね。これが一番社会をこうなんていうか前に進めない原因だというふうに私は思ってるんですよ。これ私ばかりじゃないですね。私がよく引用するのは、第二次世界大戦大東亜戦争の時のマレー攻撃の司令官だった山下芳文、まあ、後に大将ですががですね、その遺書にですね、弱い軍隊とは何かっつったら兵卒上官の命令を兵卒がおかしいと思っても質問したり自分の意見を言わないあの軍隊、これは弱いっつってるわけですね。世の中ってそうなんですよ。人間は頭脳がありますからね、やれって言われて納得しないのにやるのと、やれって言われて納得してやるのとではですね、やっぱり成果が違うんですよ。だからまあ普通は面倒くさいからまあその言わないっていうこともあるんですけども、大々的に展開するような場合はやっぱり会社がそう言えって言ってますからじゃなくて、同じことですからね。会社がちょっとだけタクシーで後部座席ベルトしてなかったらこのくらい怪我とか死亡率が増えるんですよって言ってあげれば、あの後部座席の人は納得するでしょ。ところが私の言うことがいつも誤解されてですね、もっと理由を説明しなきゃダメだとか強制するのはけしからんとかいうふうに聞こえるんですよ。確かに僕は自分で聞いてみてもそう聞こえるんですよ。というのはですね、あの聞いてる人と僕とがちょっと概念がずれてるんですね。僕はいつも民主主義ですから国民が一番上なんですよ。国民が一番上で、この場合は国民が一番上で、タクシーの運転手が次で国民を乗せますからね、国民の命を預かりますから、その次がタクシーの運転手で、その次がタクシーの運転手に金を渡している経営者で、その下に、交通の安全を守る警察署がいて、その下に政府がいるんですよ。これが僕の考える民主主義って言うんですね。だから民主主義っていうのは国民が選挙をするわけですね。国民が首相でも知事でも選ぶと、大統領を選ぶと、これが民主主義なんですね。だから本当は民主主義では国民が知ろうと思ったら知らなきゃいけない。で僕はまあこう言っちゃ自分で言うのは口はばったいんですけども、僕はまあ割合親切心があるから、タクシーの運転手がそう言うならもうしょうがないと、警察署に問い合わせもしたんですよ。実は答えてくれないんです。それでいろいろ呼びかけた。そしたら高速道路における一般車の後部座席のデータがあった。でこの前あるお医者さんがですね、シートベルトは本当に安全か、 ER からの報告っていうのはですね、これ太田西の内病院の救急救命センターのお医者さんですかね、篠原先生が非常に詳しいレポートですよ。あのそれを送っていただきまして、それも非常にあの大切にしております。誰かに言うときには僕の意見を言わなきゃいけないんで、こういうあの論文を読みましたと。ただね、この論文はねやっぱり難しいんですよ。あのもちろん専門的にしっかりしたデータに基づいてるんですが、一般の人がこれをこの論文を読んでね、あそうかと思うってことはちょっとないと思うんですよ。あの大雑把にまとめればね、シートベルトをしてないときとしてるとき見ると、シートベルトをしてた方が3倍安全になるっていう感じなんですよ。だから 15% 死ぬような事故でしたら 5% に減るっていうことですね。だからあそうか、それじゃあ3分の1も命が助かるなら3分の1になる、命が3倍助かるってもいいんですけどね。だったらあの自分もシートベルトしようっていうふうに思ってほしいっていうのが僕の方なんですよ。だから逆に伝わっちゃうんですね。なんていうか普通の人っていうか、なんかこれ失礼なんですけど、なんか上から言われるという感じがしてんですね。それからそういうのに対して質問したらいけないことだと思ってるんですよ。はいって言って聞かなきゃいけないと。僕は違うんですよ。やっぱり人間は納得してやることが大切なので、納得させることが一番大切だっていうふうにこう順序が違うんですね。それで、まあ、調べてみましたけど、今のところまだですよ。かなり3年間ぐらいに私っていろんな人が協力してくれました。私のところにメールで出してくれたりね。それでもですね、まだタクシーが例えば名古屋市内とか東京 都内を走ってる時に後部座席の人がシートベルトしてた方が安全かどうかっていうのは、私はまだデータに合わないんですよ。でここで従来の言い方と変えると、だからといってシートベルトが意味がないって言ってるわけじゃないし、あの何でもそういうことないんです。ただ 人間は納得した方がするだろうと思ってるわけですよ。だからするだろうと思ってるってことは、僕はシートベルトした方がいいと思ってるんですが、だけど人を納得させるときはデータとかそういう理屈をきちっと言った方がいいっていうのが僕の考えなんですよ。だからやっぱそこでね、180度違うんでしょうね。だから皆さんが武田はシートベルトいらないと言ってるなんて言われちゃって、それでいやいやいらないなんて言ってないんですよって、逆なんですよ。だけど僕はね、どう思ってるかってちょっとしつこいようですけど、今タクシーがシートベルトしてくださいって言わないと乗客はシートベルトしないですよ、普通は。ところがもし本当に乗客が自分の命はシートベルトした方が安全だと思って本当にそれを納得したら、結構自分ですると思うんですよね。だからやはり人間というのは納得させた方がいいし、ちょっと今シートベルトをね、こうはめるのがすごくやりにくいんですよ。乗客が2人の時と3人の時とどこの口を刺せばいいのか分かんないしね。だからそういうものの改善も自動車工業界なんかでもう少し工夫してほしい。だからということはどういうことかっていうと、やっぱりここはデータがいるんじゃないかというふうに思ってるんですね。もしかするとデータがないんじゃないかと思ってるんですよ。3年間も探しても出てこないんですよね、今のところ。じゃあ武田はね、なんで3年間もそんなことは人のことでそんなことやるのかって、僕人のことばっかやってるんですよ実は。自分が儲かることは別にやる必要ないんで、人のことで、やっぱり技術的なことですからね。やっぱり上からシートベルトしろと言われたからするっていうんじゃなくて、ああ自分の命はシートベルトをすれば助かるんだなと思ってシートベルトする。そうするとね、赤ちゃんなんか言わなきゃしないですけど、親がしなきゃしないですけど、納得してないとね、どうせお巡りさんが来ないからバレないからっつって、そのままこう赤ちゃんをチャイルドシートにやったままベルトをかけてないとかいう人も結構いるんですよ。そういうことになるんですね。だからシートベルトが本当に大切だと思ったら、シートベルトのした時の理由をね、もう少しきちっと丁寧に説明してあげると。命令だからしなさいっていうのはね、これ封建時代なんですよね。やっぱり我々はだんだん民主主義になってきてるわけですから、それが必要だと思います。でこの前もデータを送っていただいたんで、大変に恐縮なんでね、お忙しいお医者さんが送っていただいて、ご返事はしときましたけども、私がもし、このブログを見てですね、シートベルトによってタクシーが街の中をタクシーが走ってて、タクシーが走るってのは全然特殊なんですね。つまり専門の運転手ができるだけ事故なんか起こると自分の職業を失うと、しかも運転がうまいと、どこが危険かもよく分かってる、その運転手が非常に短い区間ですね、タクシーでも2時間乗る3時間乗るって時は稀ですから、1000円とか1200円とか乗るときに本当にシートベルトをしなきゃいけませんかっていうことなんですよ。もしもそれが嘘だったら、つまりデータがないんだったら、やっぱりね、法律があるから守りなさいってやってると本当のことも崩れちゃうんですね。だからこの際僕もちょっと反省したんですよ。実はね、今までのやつをちょっと聞き直してみたらね、少し言い方が乱暴で、確かにこれを見ると僕がシートベルトの効果を疑ってると見えるなと思いました。だからもう一回しつこくですね、私はシートベルトをするのが有効だから、どうせするのなら納得した方がいい、納得するの一番いいのはデータを示した方がいい、高速道路の自家用車とかそうじゃなくて、街の中を走ってるタクシー、これいつも呼びかけてますからね、呼びかけるならした方がいいっていうのが僕の考えです。今度は少ししつこくなりまして失礼しましたけど、私はシートベルトをした方がいい、それには納得させた方がいい、こういうことであります。